5月の聖書日課に従って聖書を読んでおられる方は、今まで旧約が出エジプト記、新約がヨハネの黙示録だったのに、5月の26日に突然旧約が列王記で、新約がヘブライ人への手紙になり、びっくりされたことかと思います。この26日はキリストの昇天記念日だったのであります。イエス様は私たち罪人のために十字架にかかって罪の許しを神様に祈りつつ犠牲の死を遂げられました。墓に葬られて三日目に復活し、弟子たちの前に現れました。使徒言行録一章三十二節に次のように言われております。新約聖書の213ページですが、一章三十二節に、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたとあります。そして8節いきますと、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となると言われ、そして九節に行きますと、こう話し終わると、イエスは彼らの見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったと記されております。今年の復活イースター礼拝は4月17日でしたから、それから40日後が5月26日になるわけであります。キリストの昇天は、キリストの十字架の贖いとか、あるいはキリストの復活に比べると、あまり話題にされません。しかし、二つの意味でとても信仰的に大事な恵みの出来事なのであります。それは、イエス様に代わる弁護者、助け主としての聖霊が下るという出来事。もう一つは、イエス様が天の神の右の座に着かれたということであります。聖霊降臨の出来事は、私たちの現代のこの地上における信仰生活に関わることです。またイエス様が天の神の右座の座に着かれたということは、私たちがこの地上の生活を終えて、そしてその後、天に召された時のことに関わることです。いわゆる天国、天国と言ってますけど、天国行くってことがどういうことかってことに関わることなんです。まず最初に、キリストの昇天によって、聖霊降臨の出来事が起こったことについて少し見たいと思います。イエス様は十字架につけられる前、ヨハネによる福音書14章に次のように言われております。14章の16節、17節ですが、197ページの上の段の左から5行目、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることはできない。しかしあなた方はこの霊を知って、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。そして18節読むと、 私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。このように、言われております。そして、同じ14章の26節、その下の方のところに、197ページの14章の26節、一番最後のところ。しかし弁護者、すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせてくださる。そして、同じもう少し先行くと16章の7節、これは200ページになりますが、ここで、その7節に次のように言われております。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去って行かなければ弁護者があなた方のところに来ないからである。もし行けば弁護者をあなた方のところに送ると、このように約束されております。このようにイエス様が父なる神様のおられる天に昇ることによって、弁護者、助け主としての聖霊がイエス様に代わって送られるという約束であります。だから使徒言行録の1章8節に、復活のイエス様はあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受け、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると言われております。私たちキリストを信じる者の地上の信仰生活は、聖なる神様の弁護者としての助けなくしては十分に歩むことはできません。また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと、第一コリントの12章3節に言われているように、私たちのイエスはキリストであるという信仰そのものも聖霊の助けによるのであります。またローマの信徒への手紙の8章15節には、神の子とする霊を受けたのです、この霊によって私たちはアッバ、父と呼ぶのですと言われているように、目に見えない神様を天の父なる神様と呼んでお祈りできるのも聖霊なる神様の助けによるんです。まあ、日々デボーションを通して神様イエス様の御心を聞くことのできるのも聖霊なる神様の助けなのであります。このようにしてイエス様の代わりに送られてきた聖霊なる神様によって私たちはイエスはキリストであると信じることができ、告白できるんです。また目に見えない神様のアッバ父よとか天のお父様と言って祈ることができます。そして聖書を通して日々神様の御心を私たちは聞き悟ることができるのです。復活されたイエス様が天に昇られたということは、聖霊である神様が私たちのところに来て助けてくださるものになったということです。だから今日のエフェソの信徒への手紙のところですが、今日のところは、一章の15節にパウロの祈りってこのタイトルがついてますですね。パウロはどうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるようにと祈っているのです。心の目っていうのは霊的な神様との 交流ができる霊的な目なんですね。私たちは聖霊なる神様によって心の目が開かれると神様によって招かれて与えられている希望とか、あるいは信じる者として受け継ぐべき恵みがどれだけ豊かで栄光に満ちたものであることかを悟ることができるのです。また信仰者に対して絶大な働きをする神様の力の大きさをも悟ることができるのです。私たちは神様によって与えられている希望とか恵みの豊かさをどれだけ悟っているでしょうか。また神様が私たちに働きかけてくださる力がどれだけ大きいものであるかということを悟っているでしょうか。私たちは絶えず神様に、聖霊なる神様によって心の目を開いて悟らせてくださいと祈り求めることが大事なのであります。私はこの、皆さんによく言うんですが、私たちの信じる神様は三位一体の神様ですね。だから父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる聖霊様、多分皆さんは聖霊のことを聖霊様って呼ぶってことはあんまりないんじゃないかなと思います。聖霊、聖霊って何かこの物のように、霊的な物のようにした受け止めがちなところがありますが、聖霊は三位一体の神様なんです、の一人なんです。でよく私は例えるんですが、今私は皆さんの前に牧師として立ってます。で月曜日から金曜日は大宮の上田幼稚園に行くと園長先生なんです。家に帰ると吉田牧師のお父さんなんです。だから一人の人間が、ね、牧師として働き、園長として働き、また父親として働くように、お一人の神様が作り主として働いてくださる、また救い主として働いてくださる、助け主として働いてくださる。ですから私たちは神様、イエス様、聖霊様と呼んでいいんじゃないでしょうか。で聖霊のことを聖霊様とか、聖霊様が言いにくかったら聖霊なる神様と呼ばれると、その聖霊の存在がとっても身近に感じるようになると思います。ぜひみんなの前で言えなかったら、自分一人で祈るとき、聖霊様どうぞお導きくださいってね、祈ってみてください。そうするとね、聖霊聖霊っていうよりも聖霊様って言った方が、何かその聖霊の力が本当に自分にこうして働きかけてくれるように身近に感じることがありますので、聖霊な神様、または聖霊様と、聖霊のことを様とつけて読んでみることをお勧めいたします。次に、キリストの昇天によってイエス様は父なる神の右の座に着かれたということなんですね。でエフェソの信徒の手紙の一章二十節から二十節に次のように言われております。今日読んでいただいたところです。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座に着かせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられる、あらゆる名の上に置かれました、と記されております。このことを、ヨハネによる福音書3章16節に、神は、その一人をお与えになったほどによう愛された。神の一人子を信じる者は、一人も滅びないで永遠の命を得るためである、と、 約束されている永遠の命に関わることなのであります。エフェソの信徒の手紙の、少し次の章2章のところの4節から5節を見るとこういうことが書いてあります。下の今日読んでいただいた下の段の中ほどですね、2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。このことなんですね。イエス様の約束された永遠の命とは、罪に死んでいた私たちを、私たちが復活されたイエス様によって共に復活させられ、そしてイエス様と共に天の王座に着かせていただくということなんです。今日読んでいただいた最後の1章22節からその後、23節に言われているように、復活のイエス様は地上のキリストの体である教会の頭であると記されています。同時にキリストを信じる者を天の王座である神様の御国に招いて共に生きる者としてくださるのです。御国を受け継ぐということは永遠の命に生きるということであります。まあ今私たちの多くは死んでからどうなるかというよりも今現実をどう生きるかということで心がいっぱいかもしれません。でもキリストを信じる者たちはこの地上の生活をしながら、しかし私たちはやがて天の御国、そこに現れるキリストと共にまた生きるものとなるんだっていう希望を持って私たちは生きているのであります。今私たちは聖書立夏の新約はヨハネの黙示録に聞いております。で、このヨハネの黙示録がやはりこの天の御国について関連あることを言っております。で、ヨハネの黙示録の7章9節から新約聖書の461ページをちょっと開いてみてください。なかなか黙示録を読むことはないかと思いますが、ここにこういうことが書いてあります。461ページの上の段14節ですから、その中ほどにこの長老はまた私に言ったと書くあるところですね。彼らは大きな苦難を取ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕え、玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神は彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。白い衣を着た者たちが天で神様を礼拝する群れとしてここにあることが記されております。私たちはキリストを信じる者は罪にまみれた衣を子羊イエス様の十字架の血によって洗われて 白くなった衣を着せられて、天にあって神様に仕え、神様を賛美するものであります。これはまた、地上のこの礼拝とも関係します。天にあいて起こることはすでに、私たちこの地上にある者たちも、罪の汚れを、キリストの血によって、洗い清められて今ここに立たされているんです。そして罪許された者として神様を褒めたたえます。しかしまた、すでに天に行かれている多くの兄弟姉妹たちがまた天にあって白い衣を着て、私たちと一緒に礼拝をしている。ですから私は、召された家族のある方に、召された方とお会いしたかったら礼拝にいらっしゃい。礼拝で一緒に神様を賛美すると、地上の私たちと天にいる多くの兄弟姉妹たちが一緒になって神様を褒めたたえる礼拝。これが私たちの礼拝なんだということなんですね。玉座に座っておられる神様が、天幕、幕屋っていうのはテントの羽を張るわけです。テントを張って、そして信仰者たちを囲ってくる。また、玉座の中央におられる子羊イエス様が、信仰者たちに牧者となって、命の水の泉に導かれ、そして神様は私たちの目の涙をことごとく拭って癒してください。これが天の御国の姿であります。このように御国で神様と共に生きることが永遠の命であると描かれております。そして、あちこち飛んでして、さらに、ヨハネ黙示録のね、19章を行くと、そこにはですね、子羊の婚宴の様子が描かれているんです。475ページです。475ページの、ヨハネ黙示録の19章、6節からお読みします。カッコのあるところ。ハレルヤ、全能者である私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い衣の朝の衣を着せられた。この朝の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。それから天使は私に言った。書き記せ、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと言い、またこれは神の真実の言葉であるとも言った。まあ、ここでのこの子羊と花嫁というのはつまり、キリストと教会の婚姻が成立し、その婚宴が開かれ、その子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと言われていることに心を留めたいと思います。永遠の命とは別の表現で言うならば、子羊であるイエス・キリスト様が花婿として、そして教会を花嫁としてご自分に迎えてくださることなんです。この婚宴に招かれて御国に生きる幸いなりの、そういう場所がキリストが天に昇られて死なる神様の身元に越して準備されておられるんですね。私たちがイエスはキリストであるということを告白して、すでに御国に予約席を持っているんです。そのいただいた予約席をですね、 無には深くないと思いますね。しかし時にはいろいろなことがあってですね、せっかく天の御国に住む予約席をいただきながらそれを無にしてしまう人もいるんです。だから私たちはこうして主の初めに集まって共に神様を賛美して交わり励まし合っていただいているこの御国の予約席をですね、お互いに大切にしてこの地上の生活を励んでいこう。これが私たちの地上の生活ではないでしょうか。今コロナ禍で三密を避けるようにって言われております。しかし私たちキリスト教会は神の家族として本当に一緒に親密になって神様の前に礼拝を捧げ、そして親密に互いに助け合い励まし合っていく群れなのですね。まあ今2、3メートル間を置きましょうというようなことをいろいろ言われておりますが、まあたとえ2、3メートル間空けていたとしても私はイエス・キリストを信じるものでした。罪で汚れた衣がキリストのその血によって今洗い清められて白い衣を着せられたものとして地上の生活をし、また天に引き上げられた。こういうことを私たちはイメージしながらですね、お互いに助け合い祈り合っていくことが大事なのではないでしょうか。キリストを信じる者は地上にいてキリストの体の一員としていつもキリストと共に生きることができます。さらに地上の生涯が終わっても天上で白い衣を着せられて子羊の花嫁として迎えられて神様と共に生きるものなのです。これが永遠の命なのです。永遠の命を信じるすべての者たちに与えられるためにすべての者たちに与えるためにキリストは天に昇られました。そういう大事な出来事であったんですね。このことをもう一度私たちはここに留め新しい習慣励んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝こうして集められ礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。この恵みの座に招かれて一週間を振り返るとせっかく与えられた白い衣をまた汚してしまった思いですが、どうか悔い改めますからこの礼拝を通して洗い清めてください。今日キリストの昇天について御言葉から教えられました。もし復活のイエス様が天の地なる神様のところに登られなければ聖霊なる神様が使わされなかったでしょうし、白い衣を着た花嫁として天の子羊なるイエス様の婚宴の招きにも預かることができなかったことを思うと、改めてイエス・キリスト様が昇天されたことの意味と恵みを思い深く感謝いたします。どうぞキリストの昇天によって与えられたこの恵みをこの一週間味わいつつ歩むことをなさしめてください。神様、まだコロナ禍が収まっておりません。多くの方々が感染しておりますが、皆さんの健康と命をお守りください。また神様、毎日心痛い思いで心を痛めております。ロシアのプーチンの上にどうか正しい裁きを与えて、一日も早くウクライナとロシア双方に平和をお与えください。新しい週間の歩みの上に聖霊なる神様のお助けがあることを信じます。いろいろな事情で礼拝を共にできなかった兄弟姉妹を支えお導きください。特に体を弱められている方々の上に癒しとお守りをお与えください。またこの礼拝に 道を求めておられる方々の上に、聖霊なる神様の特別なお導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。